このコンテンツはネイチャー館の提供でお送りします。
さあデイブの気になったニュース、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日はアリと一緒にお送りしてまいりますけど、
はい、
はい、まずはですね、気になったニュースが、まあテレビをチラチラと見てると、うん、必ずニュースに出てくる大谷翔平の通訳のギャンブル の事件ですか、事件というか、まあお金が盗まれたみたいな話になってますけど、うん、まあその辺の話をちらっと、まあ僕もアメリカで、住んでる州はウィスコンシン州で、うん、まあ、基本的にギャンブルはあの法律で違反だったわけですけど、うん、あの僕が住んでる時には隣のイリノイ州っていう、まあシカゴがあるイリノイ州っていうのは、うん、あの合法にギャンブルができるっていうので、
なるほど、
それでまあ知り合いを通じて、うん、あのイリノイに住んでるブックメーカー、うんうん、まあ今、まあ、ニュースも話題になってるね、そのブックメーカーっていう人、うん、まあその人がまあお金をあの渡してかける人なんですけど、うんうん、まあそのブックメーカーに毎週、まあ特にあのアメフトのシーズンは日曜日に仕上がって、うん、その前の日の土曜日に、うん、あの電話してかけることができたと。
それも毎週やってた。
毎週やってました。
いくらぐらいやってたんですか。
まあでもあの1試合5000、うん、まあ50ドル、
50ドルね、
まあだからあの負けてもまあ数万円程度の、うん、金額だったので、うん、まあそれを毎週のようにやってて、うん、まあでもあの初期の頃、まあ、アメフト大好きで毎週のように日曜日になるといろんな試合をテレビ見てあの応援とかしてましたけど、かけた瞬間にガラッと変わりますよね、
あの見方がね、
見方がね、もうもう興奮しながら見てるっていう試合を、うんうん、まあそしてまあ得点差がいくつの得点というのでかけるわけなので、うんうん、まあ得点差も見ながら、うん、あの余計な点を取るなとか、うん、もっと点を取るとか、もう大興奮して見てましたけど、うん、だからいざあの日本に帰ってきてあのかけずにアメフトを見ると、まあアメリカにいた時よりはだいぶ違った見方で、うん、まあ興奮しないであの平然と見てるっていうか、もう大違いですよね。
だからやっぱりそのまあサッカーで言ったらフーリガンズだったりとかの、はい、あの燃えようっていうのは、結構みんなやっぱお金をかけてるから
でしょうね
っていうふうに思えてきますよ ね、 ね、ただそのスポーツとして単純に楽しんでるじゃなくて、あれだけ怒る、その負けたことに対して、ミスをした選手に対して怒りまくる、
はいはい、
やっぱりお金をかけてるからなかなっていう、
かけたらもうだいぶ違います。あの心臓にももうものすごい影響がありますけど、うん、まあその辺でまああのニュースを見ていてね、うん、あの通訳の人があれだけギャンブル依存症になったっていうの、うん、気持ちは分かるけど、うん、まあでも金額がすごいですよね、うん、億単位の金額をかけていったっていうか、うん、まあ、そこまであの借金が膨らんだっていうことをあの考えると、まあ何年やってたでしたっけ、5、6年ぐらいはあのアメリカに住んでてギャンブルをしてたっていうことで、まあ特に今となってはね、スマホを使ってもっと簡単にあのできるので、あの毎週のようにアメフトとか、あと何でバスケットボール、サッカーもかけてたのかな本人は。まあ特にあらゆるスポーツに手を出してギャンブルしていたっていう話を聞いてですね、まあだからあの最初に出たニュースは大谷がお金を盗まれたみたいなニュースだったんですけど、
はいはい、
まあでも自分の口座からあのブックメーカーに直接あの口座から振り込まれたっていう話なので、それはどうやってあの盗むわけにはいかないかなと思うんですけど、通訳の人は、
口座をね、通訳の人がコントロールするなんてことはちょっと考えられない、ね、
考えられないでしょ、うん、それを なんで盗んだっていうあの表現が出るのかなっていうふうに最初は不思議に思いましたけどね、うん、まあ自分の考えだと あまりにも借金が多くなっちゃって、うん、自分で払えなくなった通訳の人の代わりに、うん、 あの大谷がお金を出したみたいな、うん、まあそういう認識でいるんですけど、うん、まあでもとにかくアメリカに住んでると、まあ、とあのいろいろな人たちがギャンブルをするので、うん、もうあの忘れていてもすぐ、まあ、知り合いがあの今週末どうするとか、うん、どのチームにかけるとかさ、うん、そういう話をあのあまあ、当時は僕はレストランでバイトしてましたけど、うんまあ、あのバイトしてる他のウェイターとかもそういう話をね土曜日にして、まあ、話が盛り上がって日曜日あの試合を見るみたいな、うん、そういうあの感じだったので、うんまあ、まずは忘れることはないですよね、うん、確実にみんなギャンブルしてるので、うんまあ、特にアメリカになるとスーパーボウルでものすごい何十億というお金が動くみたいなニュースも流れますから、はい、もう、まあ、アメリカ中が、まあ、シーズンが始まるとギャンブルをしていると。
アメリカ中がしていると。
もうしてますよ
全米が、は
い、もう全米でギャンブルしてる。
僕ちょっと全然ギャンブル詳しくないんですけど、はい、そのアメリカで、そのギャンブルが OK な州と、はい、OK じゃない州っていうのがある。
そうです、
OK じゃない州の人っていうのはその OK な州のブックメーカーにお金を託して
まあ僕の場合ね、うん、だからあと
それは違法なんですか合法な
んいやそれは合法です
それは合法
な 別にあの自分イリノイ州に、うん、あの別な州に住んでるブックメーカーに連絡をするので、うん、まあちょっとグレーゾーンだけどね
あの合法は合法
合法は合法で自分はできるというふうに認識していました。
だとしたならばその僕も全然大谷さんのそのニュース、ええ、あの特別よく知る全くちらっと読んだぐらいで知らないんですけど、はい、その通訳の方は合法だと思って認識していたのが間違いだったっていう
証言をしていますけど、まあ、間違いではないと思うけどねグレーゾーンっていうかだって本人
なんで捕まっちゃったのじゃ
捕まったのは
ブック
メーカーがなんか悪いことをしたらしいんですよ
ブックメーカーが違法なことをした
違法なことをなんかやってて、うん、その辺も僕詳しくないですけど、うん、そのブックメーカーを調査している間に、うん、大谷翔平っていう名前が出てきたというふうに僕は認識してるんですけどね、うん、ただだからブックメーカー自体がまあ、あの特にラスベガスは、うん、あの合法ですのでブックメーカーがどこに住んでいたかちょっと分かんないんだけど、まあ、その合法な州に住んでいれば別に違法ではないんじゃないかなと思うけど、うん、
全くの僕は全くよく知らないで話していますけど、ということは選手自体がかけることもできると
選手自体が
合法な
州にいれば別に
勝てることでわざと負けるとかもできてしまう。
いやだからそれは自分のスポーツに対して、うん、あの勝てることはできないっていうのがあの僕の認識で
自分のスポーツに対して勝てることは違法、
だから昔あのピート・ローズっていう有名な、うん、あの野球選手がいて、うん、あのチームのマネージャーをやってた頃に、うん、あの監督をやってた頃に、うん、あの賭け事をしていたというのがバレてしまって、うん、でそれもしかもその監督は野球にかけていた、うん、それであの野球界から追放されたという、うん、ピート・ローズという有名な選手がいるんですけど、うん、あの確かアメリカでイチローよりもヒットを打った男なんですけど、うん、もうそんな大スター、うん、僕がまあ子供の頃にあの大リーグで大活躍した大スターなんですけど、うん、そのギャンブルをしたということで追放されてます、うん、
だから選手は基本的には
ダメです
ギャンブルをしてはいけない、
まあ、基本的に自分が
自分のスポーツに関しては
やってるスポーツはギャンブルは
いけない、
まあ、そういうことが起きちゃうから自分でわざと負けるとか、うん、そういうことができるじゃない。
だけどだからダメ。スポーツ好きな人は合法な州だったら全然合法的にかけること
が
アメリカではできるっていう認識
ですか、うん、ですよね。だから野球選手がアメフトにかけるとかっていうのは全然 OK とか、う
ん、なるほど、
だと思います。
なるほどね、
はい、
でデーブさんはそのウェイターをやりながら毎週50ドルずつかけて、全体的なスコアとしてはどんな感じだった、
負けましたね。
負けましたか、
まあそれまあやめた理由っていうのも、うん、まあ毎週日曜日何試合かかけるじゃない、うん、5、6試合ぐらいに かけて、うん、それで大体半々ぐらい勝ったりとか負けたりとかしてたんだけど、うん、ある週にかけた試合6試合ぐらいかなんか全試合負けちゃったわけ。
なるほど、うん、
となると、うん、ブックメーカーにお金払わないといけないじゃない、うんうん、まあだからその当時で言うと$300-400ぐらい負けちゃったのかな、うん、でまさか全試合負けるとは思わないから、うん、そこまで借金貯金なんてないんだけど、うん、ウェイターをやってて、うん、学生ですから、うん、そんなに貯金もないのにそれだけ負け一週でそれだけ負けちゃって、うん、ブックメーカーに払うお金もなくて、うん、最終的に質屋に行っちゃいました、
うん、質屋に
そう日本でさ一生懸命サマータイムにバイトして稼いで買ったステレオシステム、うんうん、カセットデッキとアンプとスピーカーとか、
うん、そのひと夏の稼ぎでやっとこう買った
十何万円の、うんそれを視野に持ってってお金に変えてブックメーカーに払いました。その当時はね大谷みたいな友達がいなかったので
なるほど
お金も借りることはできなかったので。視野に行って、うん、ステレオが全部なくなった時に、うん、ギャンブルはやめようって
なるほど
地道に稼がないとダメだということ
で、ふうに、
はい、
それでそこから何年後ぐらいに復活したんですかそのギャンブルです
ギャンブルはもうアメリカではもうやらなかったもう今日本に戻ってきて
ちょっと相撲にかけたとか
相撲とかねそういうブックメーカーがいればやってたかもしれないけどまあ日本に帰ってきたらねブックメーカーもいないし、うん、まあ違法でやってた野球賭博みたいなのはあったみたいですけど、うん、その辺は知り合いはいなかったので、うん全くしなかったです。
なるほどね、
だからギャンブルに関して、うん、その後初めてギャンブルしたのが競馬ですね。
競馬、
うん、競馬もウィスコンシン州は違法だったので、うん、わざわざ車でシカゴまで行って、うん、アーリントンパークっていう、うん、レース場があって有名な、うん、そこで初めて、うん、競馬をしたのが、うん、何年後以来かなもう結構時間が経った後にギャンブルを初めてして、うんうん、で面白いことにさっきも話してたけどビギナーズラックってあるから、はいはいはい、初めて買った馬券が勝ったわけよ、うんうん、うわすごいなと思って、うん、そこからなんか毎週、うん、アーリントンパークに行くようになりましたけどね、うんうん、まあでもその勝ったのはその1回だけかな。
なるほどね、
でもその後面白かったのが、うん、アメリカの馬券新聞を見てて、うん、誰に選ぼうかっていう時に騎手だから馬とかあんまり知らないから、うん、騎手って分かるでしょ、うん、馬に乗る人、はい、その人が誰が有名なのかっていうの、うん、それで僕は選んだわけよ、うん、初めて買ったチケット、うん、でその騎手の名前がパッド・デイっていう騎手で、うん、結構有名な騎手で当時アメリカでもよく買ってた騎手だったので、うん、あこの騎手がいいなと思って、うん、その馬券を買ったわけよ、うん、そしてその10年かもっと先の十何年後に日本に帰ってきてまあ音楽の仕事をしてた時に、うん、あるミュージシャンが連れてきたバックコーラスかなんかの女性の人がいて、うん、その女性の人とスタジオで話していて、うん、あどこから来たのって言ったらシカゴもともと私シカゴから来た、ああそうなんだ俺、うん、よくシカゴのアーリントンパーク行ってたんだよって、うん、うちのお父さんもよく行ってましたよって言ったら、うん、お父さんじゃないおじがよく行ってたと、うん、おじが騎手をやってた、うん、そうなんだみたいな、おじの名前なんていうのってパッドデイト、
すごいシンクロニシティ
すげえなと思って、あなたおいっ子めいっ子なんだそうって言ったら、へえ俺おかげさんで儲かったよみたいな話をしたことがあってその当時びっくりしましたけどね、まさかめいっ子に日本で会うとは思わなかったと、うん、めいっ子が歌手かなんかやっててさ、うんね、日本でまさか会うと、
これもそのよく言う話ですけど、まあビギナーズラックって確かにあるじゃないですか、ね、初めてやった
ありますよ、ね、
うまくいって、勝ってしまうとか、これやっぱりサイコキネシスの一種なのではないかっていう話があるんですね、はいはい、PK、だからまあデイブの場合はそういう、はい、未来出会う人のおじさんのところになぜかこうかけていて、で勝っていてっていう、はいはい、でだからこれがその、まあ、PK だとしたならばなんでじゃあ続かないのかと、
ね、
続かないで最初はうまくいくのに、はい、これもそのいわゆるその超能力現象を研究している人たちの話によると、はい、そしてまあそのインゴスワンという有名なリモートビューアーの話によると、はい、とにかく秋が来てしまうと PK は発揮できないんだと、うん、
秋が来てす
ると ある種その子供のような面白いみたいな、はい、その好奇心を持った形でないと、はいはい、で思考で考えるのではなくて、はいはい、その好奇心によってこう導かれる、はい、状態に意識を持っていかないと PK っていうのはうまくいかない。
なるほどね。
まあ、繰り返しやってるとやっぱりその勘はどんどん鈍くなっていくっていうふうにインゴスワンはね、その語っていて、
はいはい、
うん、でもそのビギナーズラックの現象をこう見ているとやっぱそういうのってあるのかなっていうふうに僕はね、思っちゃいますね。だからいろいろ変えればいいんじゃない、掛け事を。
掛け事を、
そう、はあ、同じのずっとやってたら、
はい、
ダメになっちゃうけどもう毎週なんか違うもの、
まあ、
子供のような気持ちで
やってたのはいろいろスポーツを変えて掛け事も始めたけど、うん、どんどんどんどんあの変えていくうちに自分がそんな得意じゃないスポーツとかを選んじゃって、うんうん、よく負けてましたからね、うん、
なるほど、
だから結局はやめましたけど、
なるほど、
はい、うん、まあでもだからその通訳の人が依存症になる気持ちがすごいよく分かりました。で、あの金を考えるとものすごいやってたんだろうなみたいな、うん、毎週どころか毎日のように何かのスポーツに、うん、アメリカだとね、うん、アイスホッケーがあったりとかバスケがあったりとか、アメフトがあったりとか、アメフトも、あ、もっとすごいのが、うん、あの大学の、うん、あのアメフトもすごい有名なんですよ、うん、人気があってみんな大学アメフトにもお金をかけるって言って、うん、でなんか読んでると大学アメフトにもハマっていたということで、うん、よっぽどすごい感じでかけてたんでしょうね、うん、あの人はね、
うん、
だからまああれだけのお金を使ったということはよっぽどあの楽しんだんじゃないかなというふうに思いますけどね。
まあ楽しんだのか苦しんだのかは分からないですけどね。
いやよっぽどお金が
依存していたんだろうっていうね。
でもよくそんなお金あったなと思ってさ、うん、だから通訳ってそんなに儲かんのかなと思って、数千万円儲かったあの人稼いでたでしょ確か。
一般的に年収は7000万ぐらいっていう話、
うん、あ、そう、そんなに稼いでたんだ、まあ、すごいな。まあね、大友
今のインフレの状態といいドルと円の違いといいっていうのを考えると全然7000万円ぐらい
は、僕が知ってた数役はそれほど数百万円しか稼いでなかったからね。
また時代も違うのかもしれないです ね、
まあ、大谷という
今本当に円は本当に力を落としていますから、はい、数年前とは訳が全く違います、ね、
なるほどね。だから今後本人はどうするのか、あんだけギャンブルしてなければね、あのワールドシリーズ にあのチームがあの行くとボーナスが出るんですよ、
はいはい、
だから僕の知り合いもあのサンフランシスコジャイアンツであの誰でしたっけ、あの今日本ハム の監督、
あの新庄さん、
そう、新庄の通訳としてサンフランシスコジャイアンツに行った時に、はい、サンフランシスコがワールドシリーズに出ただけで数百万円のボーナスが出ましたからね、うんうんうん、ワールドシリーズはフランシスコは負けたんですけど、うん、それでもあのそれだけの通訳としてボーナスがもらえるので、うんうん、今年ねロサンゼルスドジャースもあの十分ワールドシリーズに行けるっていう話があるので、うん、よっぽど7000万でしょ、それプラスあのワールドシリーズに出たボーナスももらったのに、もう何億っていうあの金を稼げたのにギャンブルで大損したなって感じですけどね、うん、かわいそうな男ですよ、はい
まあ、
まあそんなわけで
依存症のね
ちょっと気になったニュースを今日はピックアップしました、ね、はい、
ちょっとさっきチャット GPT さんで調べててみたらあのあれらしいですよ、やっぱり違法な地域に住んでるギャンブルが違法な地域に住んでる人が合法なところでやるのは OK、 やっぱり OK、うん、OK なんだけど、うん、その OK な州で州によってはその他の人がダメ、違法な州の住民がうちの州で、ギャンブルするのはダメって言ってる州もあるらしい。
ああそうなんだ。
じゃあデイブはもしかしたら違法行為をずっとやっていた可能性はあるということ、うん、
まあ可能性もありますよね。まあでも
逮捕です、逮捕逮捕です。
でもそのウィスコンシン州の人たちがそのイリノイ州の競馬場に行って競馬する分には全然 OK ですかね。
行く分にはいいわけでしょ、うん、だけどそのウィスコンシンにいながらそのイリノイ州のブックメーカーに電話して、
まあでもそれは法律上どっからあの電話したかっていうのは突き止めるわけにはいかないじゃん。自分僕はもしかしてイリノイ州にいたかもしれないじゃん。
なるほど。
電話した時ね、うん、それはあの警察は分かんないですから、うん、
それがはっきりしない以上は、そ
うは逮捕はできない。
グレーだろうと
そうでしょ、だから言ったんですよ、グレーだっていうのは。はい、
本人、まあ、でも無実を、無実。
確かあの通訳もカリフォルニアに住んでて、カリフォルニアは違法なんですよ。
ああそうなんです。
あのギャンブルは。
なるほど、ね、ええ、
だから隣の州のネバダ州のラスベガスに行かないとギャンブルはできないと、
うんうん、しかも今オンラインカジノとかもあるから、オンラインもあるからいろいろちょっと、
まあ今怪しいよね、
ルールがいろいろ難しくなってる、
うん、オンラインカジノはやばいらしいですね。やっぱその動く額とかもね、
まあギャンブルはもう動く金額はすごいですよ、うん、特にアメリカは、うん、日本でも裏ではいろいろやってると思いますけどね、うんうん、いやね、関取とかがなんかがあの野球にかけてるっていう話もねよく出てきますからね、うん、あとは何でしたっけ、麻雀とか、はいはい、みんなお金をかけて麻雀やってるっていうところもね、はいはい、基本的には日本では違法でしょ、
うん、
でもね、いろいろなサラリーマンがいっぱい麻雀でお金かけてるっていう話はよく聞きますけどね、うん、私はやったことないですけど、
まあ、麻雀、かけ麻雀は、
はい、うん、
本日紹介するネイチャー館の商品は CBD グミ。手軽に CBD を摂取できるグミタイプで、毎日おいしく必要な量の CBD を摂取することができます。ジューシーで一口に高品質かつ THC ゼロの CBD オイルが配合されており、オイルの持つ独特の風味やカプセルタイプが合わなかったという方におすすめ。1粒 10mg、25mg の CBD オイルを含む2タイプがあり、ご自身に合った摂取量でお選びください。そして CBN オイル、ヘンプに含まれるカンナビノイド THC の酸化分解によって生成される CBN オイル。ネイチャー館の 10% CBN オイルは高品質のカンナビノール CBN と純粋なオーガニック MCT キャリアオイルを組み合わせたオイルです。専門家による抽出とろ過が行われ、検出されないレベルの THC 0.01% が保証されています。体内のエンドカンナビノイドシステムと総合作用し、心理的機能へ働きかけることで効果が認められ、睡眠補助として世界中で使用されています。毎日のニーズを満たす一品としてぜひお試しください。現在このチャンネルをご覧の皆様にお得なクーポンを公開中です。セール商品にも併用可能です。心身のリラックスやストレス緩和、不眠の緩和などの効果を期待できるということで世界中で注目を浴びる中、厚生労働省の認可を受けた CBD 商品を試せるお得なチャンス。詳細については下の概要欄をチェックしてください。
ちょっとコメントいきますね。まず、ポポンテイさんとケンジさんから、スーパーチャットをいただいてます。
ありがとうございます、
は
い、
ありがとうございます。
先週デイブさんの気になったニュースは、あのガザ地区での乱射の話をしてたんですけど、
はいはい、
まず食料を求める暴動自体は本当にあったのでしょうかっていうね、あったなら兵士は自衛のために発砲せざるを得ない 負えなかったのかもしれない。いやいや過剰な制圧、
いやいやだから先週も言った通り、だからあのニュースはあの暴動が起きたのはあの何でしたっけ、あそこ の, あのテロリストたち、ハマスがやったっていうことで、はい、でハマスがやったっていう話なんだけど、暴動を起こしたのは住民だけで、住民はあの暴動で亡くなった人たちがあの車に引かれたりとかして暴動を起こして亡くなったっていう報道だったんですよ。で蓋を開けたらあの亡くなった人たちの8割があの銃で撃たれて死んだっていうあの報道だったと、まあそれが後に出た報道だから、最初に出た報道はあの暴動が起きて車で引かれちゃっただけの話っていう大違いがあるということですね。そこに怒ってるというか、
その最初の報道が、
最初の報道がもう引かれて死んじゃっただけであって、うん、だから蓋開けたらあの8割の死んだ人たちが、うん、あの拳銃で撃って死んだっていうのが後から出たと、うんうん、
まあ、結構パニックが生まれたっぽいですよねこれね。
まだ報道もその戦地での報道なんて本当にその正確な情報がリアルタイムなんか届くわけがないないですよね、
うん、もう確かにそれはあるけど、
あの分かんないんだっていう推測でしかみんなそのリアルタイムではできないということですね、はいはい、
まあその推測が間違っていたということです。
なんでまあこういうデイブさん、ハマスのデマ報道に騙されてどうするんですか、イスラエル軍がそんなことするわけないでしょ
って言って、いややるんですよね、イスラエルは何言ってるんですか。
いや両方本当だと思うよ、やっぱりそのハマスももちろん情報戦をね、はい、使ってるし、イスラエルもやっぱとんでもないこともイスラエル軍も、ね、やっている可能性高いし、うん、両方本当だから、何が本当かと、本当戦争になってしまうと本当に分かんなくなる、
そうですね、はい、
ことですよね。
ましてやこんだけ離れているところから見るニュースだとね、
うん、
なおさら、
うん、リアルタイムでは本当に分からないですね。やっぱある程度時間が経って、歴史を振り返るっていうのはやっぱあるし、そういう側面もあるのかなって、何十年後とかにやっぱり出てくる事実っていうのはたくさんあるのかな、うん、
ありますよね、思いますね、はい。
でこの話の後にちょっと蜂蜜の話もしてるんですけど、
はいはい、
要は蜂がいなくなって、
はい、
でまあたまに仕事の帰りによる道の駅で蜂蜜を売っている、養蜂家さんからその話を聞きました。蜂が少なくなっているという、うん、で蜂自体がいなくなっていることもそうなんだけども、育てる環境も年々難しくなっているみたいですね、うん、はい。でまあその中、まあ、ちょっと、植物について、そのアリさんの小麦の話の続きが
小麦の小麦の話ずいぶん前にね、して、これはまあそのヘレナ・ブラバツキーっていうオカルトの母と言われている、ブラバツキーの本によると、小麦というのはある種人工物だと、人間が作り出したものなんだという話があって、まあ、それのその真相はどうなのかっていうのもまあちょっと調べたんですけど、何とも言えないっていう、何をもってその人工物だというかっていうのはなかなか難しいんですよね。バナナとかって種だらけなの知ってました？もともと野生のバナナって種だらけなんですよ、
中身は。
そう、すごい食べづらい、スイカみたいに種がいっぱい入っているんですよね。でそれをやっぱ種をこうなくして、まあ、今はこう作られているわけですけど、だからそれをもってじゃあ人工物、まあ、
人工的に作
っているのかどうかっていう、そのセメンティックスっていうんですかね、でそこがちょっと小麦に関してはちょっと僕的にはちょっとはっきりしないので、ピックアップしていないっていうところですね。
まあ、もともと人間が食べるべきものではなく、人工的に作られたという噂が流れたという、
ね、そうことですかね、まあ、噂というか、はい、ブラバツキーの本によるとね、はいはい、小麦っていうのは自然界にはもともとは存在しなかったものなんだよというふうに彼女はこう書いていて、はい、果たして本当にそうなのかっていうと、うん、なんとも
はっきりとは言えない、
グレーなエリアだなっていうふうには、ね、思いますね、
はい。ラスト もっと人口地震について特集してほしいです、うん、あのこのチャンネルがわざと下げているように見えるのが見え見えでちょっと怒りを感じます。憤りを感じます。
憤りを感じて人口地震
だからその
なんでデイブは人口地震についてもっと言わないんだ。
あでも僕もあんまり詳しくないのであのはっきり言って、まあ、あの50-50 ですよね、うん、あれどう思う
人口地震っていうのはちょっとと僕はねあのあんまり懐疑的ですよ人工地震、ええ、ただその人間が行っているそのテクノロジーによって、うん、全くその地震のメカニズムがこうよく分かっていない中、はい、人間の行動が結果的には地震を起こしてしまうっていうことは十分あり得るんではないかなっていうふうには思います。
まあ今まで起きた、まあ、例えば日本の大地震ね、うん、あの関西の地震と、うん、あの 3.11 の地震は人工的だって言ってる人も YouTube に、う
ん、たくさん
いますよね。はい、ただその辺は僕らはあの、まあ、僕としても詳しい人はいないので、うん、だからそれをまだ語っていないというか、
まあそれを僕的にはね、ええ、読んだ感じは僕は懐疑的、その彼らの論理っていうのはちょっと懐疑的ではあるけど、
懐疑的ってどういう意味？
懐疑的ってネガティブ
、
ああだけどまあその人間の行動が結果的に地震を誘発する可能性っていうのは十分あるんじゃないかなっていうふうにね、はい、思いますけど、でもその方がおっしゃってるそんな話ではなく、
もまあだから知ってればどんどんあの紹介してください逆にゲストに呼びたいと思いますそういう詳しい人を僕らは そこまで詳しくないので、
それをこう主張されていてなんでそういう結論に至っているかっていうのをロジカルに説明できる方がいらっしゃるん
で、はい、いればね、
うん、
ぜひ紹介してください。
このポッドキャストは YouTube デイブフロムチャンネルと連動しています。デイブの気になったニュースの他にも都市伝説やスピリチュアル、時にはデンジャラスな話題など様々なトピックを扱っております。そちらもぜひフォローしてくださいね。それではまたねー。